Welcome to podcast KBS from Kyoto。
隅田隆平のハマグリ顧問の編、令和3年12月8日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。鶴光師匠、お疲れ様でした。ワンバンコ、私が弁護士で俳優の隅田隆平でおま。
ワンバンコ、弁護士の大谷俊彦でおま。
ワンバンコ、弁護士の田中至るでおま。
田中さんの初おま。
合ってますか今ので。
合ってます、合ってます。大丈夫でございます。
難しいですよね、おまはね。
久しぶりの田中至る弁護士登場ということで。
そうですね。
はい、あの、こんなメールも来てますよ。
はい。
あの、名前は書いてないですね。
はい。
田中弁護士はお仕事がお忙しいのでしょうか。ラジオからのお声を久しく聞いていません。またのご出演を楽しみにしていますと。
ありがとうございます。
こちらのメールが11月末に寄せられてましたんで、
はい、たった2行だけのメールですけどね。
いや本当にだからね、はい、もうそれだけを伝えたかったと思いますよ。本当にこの2行他のこと何も言及してないですから。
はい、
ね、
あの、うん、大谷君のことは全く書いてない
ですね。僕も今日2ヶ月ぶりぐらいなんですけど、そんなことはもうね、こんなメールが来ることはないですね、残念ながら。
まあでもね、こういう方もいらっしゃるんで、
既得な方ですね。
いえいえいえ、その根強い田中ファンはいますから。
ね、いるんですね、いいですね。
この間ね、あの、田中さんとメールのやり取りをしてて、
はい、
メールなんですよ。田中さんはいまだにスマホ、
ね、ガラケーですからね。
ガラケーやから、だからもう大変やね。今日もそのすまあ話題にしようかっていうね、
はい、
事件。事故はないか、事件のね、はいはいはい、ニュースの記事を、はい、まあ、LINE グループやってたら共有しやすいじゃないですか、
はい、
それを一個一個こう、
ね、
リンクを貼り付け貼り付け貼り付け、
はいはい、
田中さんのメール
に送り、大変申し訳ないです。
でそれを紙で田中さんはプリントアウトしの。
そこはいいじゃないですか。
それは、まあ、それはいいですよ。で今お手元にちゃんとお持ちいただいて、
はい、
でこの間ね、
はい、
なんか用事があって田中さんとメールやり取りしてた時に、で田中さんが、まあ、その本題の後にね、
ええ、
あの、隅田さんちょっと最近気になるんですけれども、あの、以前より太ってないですかと書いてあったんですよ、
はい、
あの、私はこんなこと言うのは差し出がましいですが、あの、以前のもうちょっとなんか 顔立ちがシャープな隅田さんが好きです。
なんか告白してみたり気持ち悪いね。
いやね、でもなんかね、田中さんに言われたらずしんときましたよ。
そうですか、
うん、
ちょっとダイエットしようかなと思いました。
いや思ったけれども、うん、そんなにやばかったですかね。
なんかの写真で見た時にね、はい、顔がまん丸やったんですよ。
顔そう、うん、まん丸なってますよ、僕も今、
そうですね、
その昔のね、独身時代十何年前、うん、いつもあの梅田の大統領行ってた頃は、
そうですね、もっとシュッとしてましたね。
整ってました、サウナが上がった時
は、はい、
もうでもね、田中さん今おいくつですか。
今四十七です
ね。
四十七ですね、やっぱそこはね、
四十七中心ぐらい。四十七ですけど、はい、でも田中さんがあれですよ、どっちか言うたら珍しい方なんですよ。全くその、僕ら知り合ってから15年なりますけど、うん、全く体型変わってへん、むしろ痩せてる田中さんの方が、
ね、
うん、
大谷さんもそんな変わんないんちゃいます。
僕ね、あの、ちょっとあの太ったり痩せたりちょいちょいしてるんですよ、
はい、大谷君はちょっと増量してる。
なるほど、
はい、
うん、うん、分かりやすく増量してる。
そうですよね。
いやほんまにね、もうだから服も入らなくて、
うん、もう諦めたらズルズルいってしまうからね、どっかに踏みとどまらんと。
いやいや、もう田中さん、その戦ってるんですか、そういう食欲とかなんやらと。
いや特に何もしてないんですけど。
なんでそんな維持できるんですか。
なんか太らない体質なんでしょうね。太れない体質っていうのかな。
僕なんてそんな食べないでしょ、
う
ん、一緒にご飯。
そうですね、
ずっと喋ってるでしょ、だからそのね、いつもあのサウナ行ってた時も、うん、なんかね、ウインナーと赤ウインナーと見える時で、
そうですね、
ね、ずっと、うん、
暴飲暴飲食はしない
ですよ、ね、しないのに太るんですよね、
うんうん、動かなくなったからかな。
あのでもね、多分この3人の僕が一番運動してますよ、まだ。
本当ですか。
運動なんかジムとか行ってます。
全く行ってないです。
もう全然しないです。もうやばいっすよ最近、
まあ、僕も行ってないけど僕行ってないけど妙に歩くんですよ僕、
はいはいはい、
歩くし、休みの日とか早く目覚めた大文字登ってとか、
うん、そうですよね、う
ん、で結構遠めの本屋さんに歩いて行ったりとかするんですよ、いつも。
帰りし嫌になったりしない。行きしばいいけど。
あ、歩いて、うん、それは大丈夫です。あの、いつもラジオをね、ラジコで聞きながら、 あの他局の番組ばっかりなんですけど、うん、メッセンジャー相原さんの言うはこれからとかね、それを聞きながら土日たまに一人で出て散歩して帰るのが今楽しみやったりするんですけど、うん、運動もしてるはずなんですよ、
うんうん、なんじゃろうね、
にもかかわらず、うん、もう戻らなくなりましたね。だからそのほんまにシャツとかも結構僕肩幅が全くないからずっと M サイズとか着てたんです、30代の頃、
はい、
うん、それがもう全く入らなくなって、はい、でもうなんかね、うん、腹が出るんですよ座ったら、
はいはい、
腹が
まあね、うん、あのスリム型のシャツは僕も買えないですね、もうスリムとか書いてあったらちょっともうダメダメ、
腹出てたら説得力ないでしょその相談聞いてる時に腹出てる、
別問題でしょ、
なんかあのボタンが苦しそうにしてるとねちょっと辛いね
そうそうそうそう、
気使わせますね、
うん、だから最近僕のこのね下ジャケットの下にタートルネックを着てるんですよ、
あ
伸びるやないですか伸びるから、
うん、夏場はどうすんの、タートルネックタートルネックあかんやん、
いや夏場だからシャツを、
うん、T シャツ
で、T シャツとかは、うん、ね、法廷行く時ってあんまり T シャツの上とか無理じゃないですか、うん、なんかギリギリなんかタートルネックやったらジャケット背をさ羽織って法廷行ってもセーフな感じ、
そうですね、
ないですか、
まあ、僕は行かないですけどね
でも裁判官とかって別に
タートルネックの裁判官なかなか見ないよ、
いないいないいない、うん、
いないか、
はい、
うん、
一応それはみんなあのネクタイして
シャツにしてるか、
シャツにネクタイだと思いますよ、うん、
ループ体の弁護士は見るけどね
じいさんのでしょループ体いつからするんでしょうね、僕らもいつからするわけでしょ、絶対きっと、
そろそろ用意した方がいいですかね
そろそろ四十七やったら、そろそろ別に今田中さんループ体してても違和感ないですよ、
ですよね、いけますかね、ループ体で
ループ体とあと、うん、あの風呂敷、
検察官の、
検察官は今でも風呂敷、今風呂敷今でも風呂、まあ、人もいますよね、でもね、
いや一部いますね、
風呂敷はほんまにいいんですよ、あの伸縮自在というか、大きい荷物も小さい荷物も
使ってます、
僕たまに使ってます、
ね、僕もあの墨田さんの結婚式の引き出物が
風呂敷でした、
風呂敷でしたよ、
風呂敷ありましたいただきました
よ、いやいやそう
同じもんもらえます、
あんま覚えてないけど、いや田中さんも来てたから
違うかな、風呂敷あるで、うちに、
あじゃあそうやったんかな、多分そうやったんじゃないですか、
風呂敷に包まってた、
いやいや、包まってたっていうか、なんかもらったよ、
風呂敷を渡したってことですか、そうやったかな
と思うけどね、なんかその風呂敷だけうちに唯一の風呂敷がある、
へえ。
結構使えますけどね、風呂敷は結構使い勝手いいですけど、でもループ体はね、そのあれどうなんですかね、あのおじいさんね、ループ体するじゃないですか、
はい、
ループ体俺もするようになったなっていう自覚あるんですか、する瞬間
どうでしょうね、
なんか笑けるじゃないですか自分でもで今ですらね、僕あの今月45歳になるわけですよ、
ですよね、
うん、
来週これね、あのなんかプレゼントもいただきましたよ、これ
はい、
あの
いいですね、
ありがたいですね、ですこちら、ラジオネームけもりさん67歳、
はい、
女性の方ですよ、俳優で弁護士の、そして茶人の墨田隆平先生、2021年12月16日ハッピーバースデー、ちょっととっても早いプレゼントですがお誕生日おめでとうございます、襖の開け閉めで挫折されている茶道、私も習いたいなと思っていましたが、それを聞いてビビって全然いけてません、また再開されたらお知らせくださいね、みたいな、こういうありがたい、
ね、
いい
じゃ
ない
ですか、
45歳になっても、
はい、いいですね、
はい、いただいてるんですけれども、
うん、こんな感じでループ体プレゼントされたらやっぱ使わざるを得なくなるんですかね、
いやでも、ね、僕自分が45になることがもうびっくりしてるんですよ、その鏡見て、うん、ヒゲとかも白いじゃないですか、もみあげも白いし、はい、白髪も増えてるし、45やでって、ループ体とかもやるんだったら俺ループ体してるでっていう、
うん
うん、
精神年齢は45に追いついてきてる、
そこなんですよね、その、うん、僕ら子供の時って、ね、
すごい大人じゃないですか、
いやでもそれも分かんないでしょ、内面のこと多分変わんないでしょ、今も昔もそんなに
多分ね、
いや
ー昔の方が、
ね、でもどうなんすかね、
見せないんじゃないですか昔の大人は、うん、そんな浮ついた様子を、
そうそうそうですね、今だから SNS とかあるから、うんうん、もう上ついてるのが
上ついた
可視化されてるから、
40歳50歳でもねやっぱ上ついてる人いっぱいいますし、
むしろ40代50代の上ついてるんですよ年配の人しか Facebook とかしてないでしょ、
うん、あらしいですね、Facebook ってのはやっぱそう年齢層高いらしいですね、
だからでも自分が思った45でないことは間違いないですよね。
それはいい意味で悪い意味で残念な意味で、
いやでもね、うん、いい部分もありますね、その、うん、なんかその なんていうのかな、
うん、
アホなこと言えてるのはいいことじゃないですか、このラジオを
含めて幸せなことやね、
その、うん、なんかどうでもいいことを言えてるっていうのはどうでもいいこと言うのって大事じゃないですか、
大事です
ね、
余裕がないと言えないからね
田中さん今全肯定やわだからいつも昔ね大統領に夜中に呼び出してね行きませんか仕事終わったらみたいな
呼び出されるんですよ
言っててね、いつも言ってたんですけど、うん、もうなかなかね お互い同じタイミングで上の子が上田中さんの上の子的に僕うちは一人っ子ですけど、
そうですね、
そっかまんまに飲みに行ったりとかもね
ないですね、
ないし、
また今コロナですからね、
コロナで、
うん、
ねえ、いやだからそういう中でねこういう機会がないと、ね、うん、僕ら最も同期でよう会ってるこの何人かのグループやで、
そ
うでしょうね、もうあんまり同期で会わないじゃないですか15年経ったら
ですよね、飲み会とかあんま聞かなくなりましたもんね、
ねえ、せんくなったのに僕らこの番組のためだけに同期が集まってくれてて、うん、
はいはいはい、そうですね、あの僕ら あの検察教官だった人と僕あの事件で当たりそうになったことがありまして、
あ僕今当たってますよ、
ああそうですか、はいはいはい、
あの愛さん、
愛さん、
愛
さん、はいはいはいはい、であの、あ帰ってきはったんですね、で、まあ、あの検察官の方は、は
い
は
い
は
い、よく転勤
しはりますから、
うん、あの僕ら大阪地方検察庁で、ね、
はいはいはい、
司法収集したから、
うん、まあ、なんかあんまり反応良くなかったね覚えてはりますかっていう話をしてもなんかああみたいな感じじゃない
それ忘れてるな、
それは忘れてるのもあるし、だからそのあれやろな、なんていうのやっぱり一応は
いやだからその、当たりそうになっても当たりそうになって当たらないということが確定した段階で挨拶がてらで連絡をしたんですよね、あのはい、
そどういうシチュエーション、そんなそういう状況で検察官と話することある、
あ当たりそうになって当たらなくなって
担当の検察官としか喋らへんことない、でもまあまあこう見た話でややこしくなるわ、
うん、はい、ちょっと、はいはいはい、そこまで言うと分かっちゃうからやめておきます、
僕も挨拶はまだしてないですね、今当事者なんで終わってからメール一本入れようかなと思ってるぐらいですね、
あでもそれ当事者になることもあるんや、
まあ、相手方当事者という感じですかね、こっちは弁護人で向こうは検察官ですからね、
もう全く触れてないんですか、あの収集の時はお世話になりましたみたいな、
触れてないですね、
触れてない
はい
忘れてる可能性もある、
ありますね、
当然ね、
あります、
うんうん、
マスクもしてますしね、
マスクもしてますし、ね、確かにね、うん、うん、まあまあまあ、あのちょっとね司法試験の話になったんで、もう、
はい、
もうあのねリスナーからも前来ててもう小室圭さんの弁護は縮小気味やっていうのが
、はい、
前来てたんですけど、うん、
はい、
あのねこれちょっと前にあるんですが、デイリー新潮のネットニュースの記事で、
はい、
小室圭さん司法試験後に根拠のない自己採点を宮内庁に伝えていた西村長官は不合格に呆然という記事がございまして、
うん、
もうあのね、タイトルだけで何を言わないかと思うんですけど、もうあのほんまにね前何回か前にもう小室圭さんの弁護をもう最後にすると小室圭ザファイナルと言ってたんですけど、はい、またあの新たな論点が出てきたんで、はい、小室圭ザファイナル2ということで、
はい、
あのねこれ司法試験受けた後に、まあ、発表前に手応えありと宮内庁長官に報告してたと、
はい、
根拠のない自己採点を宮内庁に伝えてたって言いますけど試験ってそんなもんやん、
そうですよね、
ね、
はい、
そんな根拠のないって、
うーん、
どうですか、そのでも試験の形式によるか、これどうなんですか、ニューヨークの司法試験って
ね、
もしマークシートやったらおかしいよね、
マークシートやったら分かるわね
マークシートやったら答え出るでしょ、うん、論述式なのかな、
うん、なんでしょうかね、うん、多分そうなんでしょうね、
論述式やったらまあ主観に左右される部分あるから、
はい、
そういう、ね、手応えと結果との間に齟齬があることはあってもおかしくないと思うんですけど、
うん、うん、はい、
そんなあれなのかな、なんかあのニューヨークの司法試験も司法試験予備校みたいなのがあって、予備校が模範解答みたいな出したりとか僕ら司法試験やった時代そんなあったじゃないですか。
ありましたね、
ありましたね。
だからあれでね、あの、うん、僕らの頃の司法試験は3段階になってて、最初にマークシートの、ね、あの択一試験、担当式試験っていうのがあって、マークシートでまあ60問、うん、憲法、はいはい、民法、刑法各20問ずつなんですけど、で、あの、まあ、マークシートやから、もう試験終わったらすぐにみんな問題持ち帰って、予備校がそれぞれがあの問題解いて、
はい、
回答例を発表して、はい、で合格推定点まで言うじゃないですか。
そうですね、
だから今年は多分60点満点の43点が多分合格点です、ね、
はい、
って言ったら、いつもその発表される合格推定点よりも1点下の点を言うやつがいたんですようわー今年42点やった44点やったら、うん、はー、いや惜しいな、43やったって言うてたやつがいたんですけど、うんうん、ある年その合格推定点が間違えてたことがあって、はい、合格推定点が43って言ってたのが41か2とかになったことがあって、はいはいはい、でもその彼は42って言ってたんですよ、
はい、
受かってんのおかしい
です、はい、いやでもね、その司法試験にも疑義問題とかって、
あった
ね、うん、あの答えが割れるっていうことがあって、実際本当に違うかったことあったよね。
ああ、まあまあまあ、そうそう、いろいろこうどっちとも取れるみたいな、多分そういうネットの声とかも反映させて両方正解とか、あるいはもう
ほんまに一個なんか記憶に残ってる中で一個無効になった問題があった気がするけどね。
うん、でそういうこともあるからね、うん、試験なんて、その根拠のない自己採点とかってで、逆に主観的にできてへんなって思ってたのができてたりとか、
うん、
あるでしょ。
そうですよね、受からないとどこが受かる水準かっていうのが見えてこないですからね。
あ、そうそう、ええこと言いますな、いやほんまにそうなんですよ。だから試験って受かった時に思いのほか、その合格するために必要なことっていうのがハードルが思ってたら低いっていうことが分かったりしますよね。
そうですよね。
あ、このここの基本を抑えてたら受かるんやみたいな、
うんうん、
ここで合格できんやったらもっと前に合格できてたのにみたいな勝手にこの土俵から外れていってるんやと、うん、そのだから土俵の広さとかを正しく把握できるのが合格に近いっていうような、
そうですよね、
イメージですよね、うん、だからそれができてへんのかな
でも弁護になってないし
でもほんまにね、
はい、
うん、そのこんなん、まあ主観と、あ、でもそっか、どっちかやったら、だから受かってへんなって、あ、この問題やばいな、間違えてるなっていう方が問題意識に気づいてるから感じるわけじゃないですか、
うんうん、そうですね、
あ、この、うん、ね、うん、ここに隠れた論点があって、うん、あそこちゃんと多分ね答えれてへんわみたいな、
うん、
だから主観的には厳しい採点をしてる方が、実はその問題、ね、出題者が問いたかったことに答えてたり、
うんうん、かもしれませんね、
はい、
やっぱりなんか根拠ないですねあれなんかうまいこと言わへんな弁護が、
うん、
いや僕はその司法試験の、ね、最後の第3段階が口述試験、まあ、口頭試問、面接の試験だったじゃないですか、はい、僕の時は、はい、その時にほんまにあの民事系かな、あ、民法と民事訴訟が一緒でしたね僕ら
でね、はい、
その時になんかあの、あ、司法試験ってなんか答えがあって正解があってそれを覚えなあかんみたいなイメージあるかもしれないですけど、だから正解ってないじゃないですか、
うん、まあね、はい、そういうところがありますね。
論文式式、論文式式って言うとな、論文試験とあと口述試験とかはなんか論理的に正しかったら答えはどうであれそこにたどり着く道が論理的であれば、
はい、
あとその法律の大原則から外れてなかったらいいみたいなところがあるじゃないですか、
うんうん、はい、
でその中でなんかそのでも原則から原則は押さえとかないといけないし、うん、原則を修正する場合はちゃんと修正するために例外を拡大しすぎてもダメじゃないですか、
はい、
でもなんかその今まで考えたことのないような問題ばっかりをまあ聞かれるのが口述式、うん、試験やったからどんどん答えていくうちにあのその原則を修正しせなあかんような問題を迫られるからどんどん修正していってたんですよ、
はい、
で、あ、なるほどなるほどなるほどみたいな感じでめっちゃ話が弾んでって、はい、どんどん進んでいって修正しまくってたら、
はい、
うん、君は柔軟すぎるよって最後打ち切られたんですよ。でそれはもううわやってもうたって思って、
うんうん、 そのツッコミ怖いですね、
うん、君は柔軟すぎるよで終わった時はもうガクンってして、ああ原則をなんか歪めすぎたなとか思ってたんですけど、うん、その口述の後から帰ってきたら別に成績も悪くなくて、うん、だからそれ厳しいぐらいに思っとかないと、うん、まあ全然弁護になってるんですけど、もしこれまたね、ポッドキャストとかでニューヨークで聞いてたとしたら、そのむしろ厳しく採点するようになった方時の方がまあ合格に近い。
そうですね、
はい、
で思いのほか合格レベルは低いです。これ何の試験でも他の受験生ともいると思うんですけど、問題の難易と合否の難易って全然違うじゃないですか、
はい、
きっと、
はい、
問題は難しいけど別にそれ、まあ、100点との試験じゃないから相対評価の試験がほとんどじゃないですか、
はい、
ってなったら実はその中で基本を抑えてるか抑えてへんかだけで分かれたりするのが試験なんじゃないですか、うんうん、どうですか、
はい、まあまあ6割7割取ればね合格するテストが多いですからね、
うんうん、
はい、
なんかそういう意味でね、その辺を抑えて次の2月の試験
頑張ってほしいですね、
はいはい、それでは行きましょう。隅田隆平のハマグリ御門の編、改めましてワンバンコ、私が弁護士で俳優の隅田隆平でおま、というわけで、もう来週はまだ45じゃないか、もうでもそろそろ45歳で
ね、
はい、やばいよな、その大谷君と知り合った時、ね、もう20歳そこそこでしょ、
はい、
そっからもう四半世紀、うん、
四半世紀はまあそうか、それぐらい
だよね、
はい、
45やから、うん、
はい、
ほんまに
えらいことになってしまったね、
言うてる間にもうこれ60とかなるわけでしょ。
そうですよ、
だって30から30の年に司法試験受かったでしょ、で今45になるわけでしょ、
うん、
でっていうことは45から60もこの同じ距離でしょ、めっちゃ怖いわもう、
うん、あっという間やな
60とか、うん、そら
ね
え、ね
え、
なんとかね60の時もね、私と大谷が同い年だから60、田中さん63で、
はい、
このラジオできる
それはすごいね、
そうなったらな、
はい
、はい、そういうわけで頑張っていきましょう。京都 B 級裁判所、京都 B 級裁判所、こちらのコーナーは新聞の三面記事をにぎわすような事件について真相を邪推するというコーナーになるわけですけれども、こちらは12月1日の朝日新聞ですね、はい、朝日新聞デジタルからの引用になります。無銭飲食で逮捕、本当はぼったくり被害者だった裁判で無罪判決と、
うん、はい、
はい、ガールズバーで飲食したのに料金約5万5000円を故意に支払わなかったとして詐欺罪に問われた男性23歳に対し、東京地裁が無罪の判決を言い渡した、うん、渡辺和明裁判官は店側の伝票に明らかに虚偽が含まれるとし、実際に被告が支払うべき料金は2400円と認定した。
ほう、
判決などによると男性は昨年6月都内のガールズバーで飲食し、高額の代金を支払わずにいると店長に交番に連れて行かれ、その日のうちに逮捕された。判決は店の料金形態や伝票の記載内容、証人出廷に消極的だった従業員の証言などを検討し、男性が実際に飲食をしたり接客を受けたりしたのは約2時間45分と指摘、これに4時間分の延長料金や3時間半分の女性スタッフ指名料が上乗せされ、伝票には客観的事実に反して虚偽があると判断した。で、その上で被告がクレジットカードなど様々な支払い方法を試したり、知人に料金の立て替えを打診したりしたことなどから料金を踏み倒すという故意が認められない、
うん、
と結論を導いたと、
うん、
これ、はい、そもそもなんで起訴されたんかなと思いますよね。
そうですよね、
ね、
いや言ってくださいよ黙ってどう
ぞ。いや本当にちょっとそれは検察官が
ね
怠慢なところがあったんじゃないのかなと、それを聞くだけだと思いますね、
うん、だから、まあ、店長に交番に連れて行かれ逮捕されることはあったとしても、
はい、
そこからまた起訴されるまでの間に、
うん、
ね、あのドラマで 99.9% ですか、
はい、
でやってるあのドラマ、
松潤の
松
本潤さん、
はい、そんなんがあるんでしょ、
はいはい、
だからそれは有罪率っていうのはあくまで起訴された後の有罪率で、
はい、
まあ世の中には事件があったけれども起訴されないっていう、はい、ね、検察官は起訴するかしないか、ね、うん、広範な裁量があるわけですから、
はい、しね、うん、はい、でなかなかね、あの固い証拠が あるものじゃないとなかなか起訴はしないっていうのがね、うん、普通なんですけどね。
うん、そうですよね。でおそらくこの男性もそのね、多分被疑者段階から起訴される前から無罪を主張してたわけですよね。
どうなんでしょうね。
どうなんですか。そのぼったくりバーやみたいな主張してたんじゃないですか。きっとしてないのかな。
うーん、まあ、してたらもうちょっとね検察が慎重に調べるかなという気もするんですけどね。
でもするでしょう多分それは。
だしあのまあね、その起訴される金額としても、うん、まあ、あの比較的少ないというかね、
うんうんうん、
被害金額というのもそれほどあの他の起訴される金額に比べて、あの別に5万円が小さいというわけじゃないですけれども、うんうん、比較的小さいのかなという
ところ ですね。だから5万5千円を故意に支払わなかったということは、払う意思がないのにサービスの提供を受けた、うん、そもそも払う意思がないのにっていうふうに認定されてるわけでしょ。
でそのね、はい、キャッシュカードで払おうとしたということは、そのキャッシュカード持ってることは分かってるわけですよね、
う
ん、
そうそうそう
そう。それでもその無銭飲食の行為を取るのって結構難しいですよね、
うん、そう。だから普通なかなか無銭飲食するって難しいじゃないですか。そもそもそのね、うんうん、全くお金持ってへんかったわけじゃないからきっと
ね、まあ、だから前提があれですけど、払うつもりがなくて、サービスを受けて、
うん、
そのまま買えるとか、まあ、そのまま払えないという状態が無銭飲食なんでね。
そうそうそうそう、払う意思も能力もないのを分かってるのに、払う意思があるかのように見せかけて、はい、払う能力があるかのように見せかけてサービスの提供を受けたと、はい、財物を交付受けたと、
はい、それが無銭飲食なので、うん、クレジットカード持ってるとその行為って元からかなりきついですよね。
そうそうそうそう、ほんで知人に料金の立て替えを打診したなんていうことは、多分 LINE とか送ったりとかして、うん、どこどこに今いるんやけどお金持ってきてくれへんみたいな、
はい、
うん、一回僕なんかね、はい、知り合いほどの知り合いでもないんですけど、かかってきたことありました。なんかそういう今、キャバクラでぼったくりに遭ってるんです言うて、
はい、
ちょっとだけなんか接点があった人でね、
はい、
うん、ほんでちょっと相談乗ってもらえませんか言うて、で聞いたら2人で8000何歩とかで、はい、そうそう普通やでむしろ安いで
良心的やで
めちゃめちゃ良心的やで言うて、払え言うて、ね、聞いたんありましたけど、うん、でもこれはでもね、なんかそのなんでかが分かんないですよね。なんで起訴まで至ったのかが、
う
ん、途中で踏みとどまる、引き返す機会がいっぱいあったんちゃうんかなと思うんですけど、
うん
うん、で大体分かるじゃないですか雰囲気的に、え、ね、5万5千円でしょ、高いじゃないですか、
うん、
でいた店にいた時間とかも分かるわけでしょ、
はい、
でその店の雰囲気とか、
うん、
ねえ、
うん、
でこれ書いてるじゃないですか、その承認出廷に消極できたと従業員ってことは、その店の店員すら後ろめたい気持ちがあるから、
うん、
承認出たくないというような状況で、なぜ起訴したのかっていう、
うん
うん、不思議ですよね。
うーんですね。
一回でもね、大谷君と司法修習生の時に、
はい、
もう一人の斎藤君っていう友達と3人で、
はい
ね、大阪地裁の近く のガールズバーに行った時に、
はい、
まあ、ガールズバーのなんか定番の話あるじゃないですか、
はい、
その3人でね、大谷君と、
はい、
でこの中で誰がタイプみたいな、
はい、
でいや、この中やったら死んだ方がマシやって言われたんですそんな言い方あります？ほん
まに。まあ、客商売にあるまじきやね。いや、
客商売にあるまじき、うん、しかも初めて行った店ですよ。そういうことを言い合える、うん、冗談言える、
うんうん、
全然環境やないのに、そういう ね関係性やないのに。
しね、まあ斎藤君とかね、まあまあ男前ですしね、
うん、で僕はその時まだ田中さんに顔シャープやって言われた頃やからまだね、まんまるなる前やったから、
う
ん、
はい、ねえ、
あの時は僕ちょっと怒りましたけどね、さすがに、ね、
その、うん、
いや、これはでも不思議ですよね、そもそも。
そう
です
ね。そうね、いや、だから今僕調べてたあれやけど、詐欺罪だから、
うん、
罰金もないから、それって略式起訴でもないのよね、ちゃんと起訴してるのよね、
うん、ああそうそうそうそう、だって争ってんねんも
ん、うん、だし、うん、その略式の後それを異議申し立てして争ったっていう事案でもないわけよね、
う
ん
う
ん、
そうそうそうそう、これはね、本当にまずそこが不思議ですよね、その、
うん、
こういう、
そうですね、
うん、だからその無罪になる要素が ね、ある程度あるとやっぱり検察官起訴しないもんなんですよ、
うんはい、
そのだって 99.9% 有罪なのに自分が起訴した、ね、事件が、はい、そういう、うん、無罪になったらその成績評価とかに関わるわけでしょ、うん、きっと検察官でもあるわけでしょ、そういうのが、
まあね、ちょっとぐらいはちょっとぐらいかどうか分からないけど、まあ、間違いなくありますわね、 99.9% ってことはね、
うんうん、これだから不思議な事件としか言いようがないですよね、うん、でお金の関係で言うとあの、ね、11月の半ばの事件になるんですけど、日刊現代デジタルで、はいはい、見出しが彼女の金を盗み生活費として渡した30歳無職男の懐事情というタイトルになるんですけれども、
はい、
こちらですね、交際していた女性から現金約60万円を盗んだとして住所不定無職の30歳の男性が11月15日窃盗の疑いで大阪府警捜査一課に再逮捕されたと。で事件が起きたのは7月2日、この容疑者は当時堺市中区の20代女性宅で同棲し毎月15万円の生活費を彼女に渡していた。その後彼女に内緒で仕事を辞め収入がなくなった容疑者はあろうことか自宅に置いてあった彼女の現金を盗んだ。そして何食わぬ顔してはいこれ4ヶ月分の生活費やと現金60万円を手渡していた。で捜査事情通によれば、捜査事情通ってこれその警察でしょそれ以外いないですよね捜査事情通って60万円もの大金がなくなればいくらなんでも気づくやろ、彼女がお金がなくなったと容疑者に言うたら空き巣に入られたんちゃうかと適当なことを言うてごまかしとったこれ絶対警察ですよ、ねうん、仕事を辞めたことを言えずそれでも生活費を渡すなあかんから彼女の金に手をつけたそうやと、
うん、
で今回の犯行が明らかになったのはこの容疑者が強盗未遂事件を起こしたらしいんですよね。で余罪を調べてたところ同棲した女性のポイントカードが見つかってで現金60万円の窃盗を自供したと。だから彼女から同棲した彼女から盗んで彼女に生活費を渡してた、
はい、
っていうことなんですけど、
はい、
これもそのまあまあね、60万取った時点で窃盗っていうのは一旦成立はするんだけれども、
はい、
60万円渡してるわけでしょ、
まあ、返してるという名目じゃないけど、うん、事実上元に
戻ってるよ
ね、はい、
被害弁償してるに等しいことないですか。
そうとも見えますよ ね、う
んね
う
ん、
だからその我々刑事事件で窃盗事件の弁護するときは、
はい
まあ、被害者の方に被害弁償して、
はい
許してもらえませんかみたいな話をしていくわけですけど、
はい、
これどういう評価をされるんですかねこの戻ってんのは、うん、
まあねあの、うん、そのね被疑者の立場に立てばあの当然実質的被害はないとかっていうことを主張するんですけどね、
うんうん
はい、言いますけど、うん、法的には微妙ですわね確かにね。
だからあのねあの、まあ、60万取って渡してやから戻ってんのちゃうのって思われるかもしれないですけど、うん、もうすでに取った時点でねあの窃盗っていうのは前もありましたね、
はい、
あの迷惑系 YouTuber のヘズマリュウさんが3をつけるヘズマリュウさんが、
はい、
あのスーパーで、
はい、
刺身食べて、
はい、
その後料金払ったけども、はい、食べた時点で窃盗が成立してると、はい、料金払ってるから、まあ、被害弁償できてるんだけれども、
はいはいはい
うん、ただね、
うん、これ
どうなんですかねこれは。
生活費やと言って渡してますからね、
うん、
法的に貫いたらねなんか負担付きの贈与とかそんな評価になるんですかねこの60万を渡した行為はね。
60万渡した行為は、
被害弁償ではないですよね。
ああまあまあね、
その時点では
ね、その時点ではね、うんうんうん、なんか、
うん、しっくりこない。
いや僕らだからあれですよね、うん、そのやっぱりずれてきてますよねその、そういうね、うん、一般の感覚がずれて、
はい、
かわいそうやなって思うでしょ。そのこれ逆にひどい男やなって普通思うわけでしょ、世間の人たちは、そんなね、
うん、まあそうですね、そこはだから被疑者っていう話が出てきた時点で自分はもう弁護人目線で見てしまって
ます。だからもう被害弁償できてるから起訴せんでええのちゃうの、うん、みたいな、さっきと同じような、
はいはいはい、
ふうに思っちゃう部分があるんですけどね、
はい、
普通でもひどいみっともないって思うわけでしょこれ、
うん、ですわ ね、
はい、でしかも、ね、これが同棲してる、まあ、彼氏彼女の関係やったから窃盗になりますけどこれ、うん、ね夫婦やったら親族相当例で窃盗が処罰されないわけでしょ。
ですね、はい、
そうなんです。何条でしたっけ刑法244か、
だと思いますよ、
ね、だからそういう親族間での窃盗っていうのは法は家庭に入らずっていう法格言があって
ありますね、
はい、ねえ、うん、え、窃盗は成立するけど免除されるってことか、
罰せず
って、罰せずやから、
罰せずの意味がまた論点だけどね、うん、
だからこの容疑者が結婚してたらこれ何の犯罪にもならないわけでしょ。
そうですね、はい、
ねえ、
それは間違いないですね。
犯罪にはなるけど処罰されへんっていう言い方の方が正しいのかな。まあまあまあ、はい、うんうん、だからそことの均衡もなんか
まあね、
考えちゃうんですよね、
その生活費を渡すレベルの交際だから、
うんうん、生活費次15万って大概渡してんで、はい、この人ね、30歳でそんな毎月15万の生活費渡すって大変じゃないですか。
だから、うん、ね、
それは関係性としてね、
そのね、単なる交際って言っても内縁と同士できるぐらいって、
う
ん
う
ん、まあ、
うん、そうでしょうね。
僕やったらその人の弁護人やったらそういうこと言いますわね、うん、
だからそれを考えるとね、
はい、
なんかちょっと酷な気もするんですけれども、うん、
はい、
そのね、全く酷じゃない事件、これはね、被疑者が酷じゃないというか、こちらは、日テレニュース24、もう他局のニュースを引用するのもちょっと、恐縮なんですけれども、12月2日の記事で、はい、僕はちょっとこれプロレスファンとして許せないなという事件で、紹介したいんですけど、すれ違いざまラリアット公認会計士逮捕という事件で、東京池袋の地下鉄の線路ですれ違いざまに女性の顔をラリアットのようにして殴り怪我をさせたとして23歳の公認会計士の男が逮捕された。で、この逮捕された容疑者は、先月も東京メトロ池袋駅の地下通路で帰宅途中の20代の女性の顔を殴り怪我をさせた。
うん、
なんかたまにありますよね、その女性に対してばっかり体当たりしたりとか、
なんか聞きますね、
そういうね、有権力行使してっていう、うん、で、2人に面識はなく、この容疑者は反対側から歩いてきた女性に向かって走っていくと手を水平に広げ、すれ違いざまにプロレス技のラリアットのように殴ったと。で、酒に酔っていたので分かりませんと容疑を否認しているという、
うん
うん、で、この事件の1週間後にもなんか書いてますね、面識のない女性に膝蹴りをしたと。うん、だこれ ラリアットっていうのは評価の問題で、この記事を書く人が、あるいはその発表の仕方でラリアットのようなっていう言い方をしただけでしょ、そのこの被疑者が自らラリアットをしましたって言ってるわけじゃないわけでしょ、
そうですね、
ね、うん、
そうだと思いますね、
うん、で、手を水平に広げて、水平っていうとこう両手を広げるイメージでしょ、はい、水平に広げるっていうのは、
うん、まあそれだけ読むと ね、そうですね、
だったら多分ラリアットではないんですよ、厳密に言うと。それはラリアットっていうのはどっちかというと片腕を上げてこう水平にこう移動して当てるもんですから、
うん、
両手を上げてる時点でそのラリアットという表現は僕は良くないと思うし、
うん、
でそもそもね、そのラリアットっていうのは、まあね、スタンハンセンっていう一番、まあ、使い手がいて、
はい、
でその後、まあ長州力が力ラリアットっていうのが、はい、まあ、長州選手の代名詞になったんですけども、はい、長州力はなんで力ラリアットを使えるようになったかって言ったら、新日本プロレス時代のスタンハンセンから一番、まあ、中堅選手やった長州はラリアットを浴びてたんですよ、いつもね、うん、でスタンハンセンも長州力っていうのはアマチュアレスリングのオリンピック代表で、
はい、
まあ言ったら
手強いですね、
ガタイができてるわけですよ、うん、だから安心感があってきつくラリアットをしてたわけですよ、
う
ん、
そういうこと、はい、
だからで、スタンハンセンが今度全日本プロレスに移籍した後はよくね、アシュラハラとかね、うん、アシュラハラっていうのはラグビーの日本代表全日本やったんですよ、うん、はい、近鉄に所属してたんですけど、でそのアシュラハラとか、あるいは天竜源一郎、大相撲の幕内力士やった、
はい、
そういうその受け身を取れるがっちりした、
はい、
うん、体ができてる人に対して思いっきりいつもラリアット言ってたんですよ、
ハンセンは、
ハンセンは、だから僕はこの公認会計士許せないわけですよ、よりによってそのね、そういう身体的にね、はい、弱い女性ばっかり狙ってるっていう意味でもね、でこのだから23歳で公認会計士やったら、
はい、
まあ言ったらエリートじゃないですか。
ですね、
ですね、
うん、だからそういう人がなんかそういう女性に対して憎悪を抱いたり、
うん、
なんかそういうあるでしょう、なんか感じちゃうじゃないですか、女性ばっかりに対してこういうことをしてるっていうことは、
うん、
だからなんかこの 人の闇も感じるしね、なんかその
そうですね、
うんうん、そういうだからなんかね、ほんまにそのなんでしょう、世の中の なんだろう、そのね、そういう職業とかなんか年齢とかで言うと、そのね23歳でって言ったら僕ら合格したの先の話だったもんね、あの大谷君も私も30歳の時やし、
はい、
田中さんプラス3歳だしいう中でね、23歳でもなってるわけですよ、はい、公認会計士にこの人は、でもその満たされへんというか、 むしろそういう不満鬱憤が渦巻いてるわけでしょ、
うん、はい、
ね、人間ってほんまになんか分からんもんですよね、その
ね、
うん、
他人から見たらね、全てが満たされているように見えますけどね、
ね、普通そのこの、ね、条件だけ聞いたら、若いのにそんな立派やなって思うのに、
はい、
こういうことをするっていう部分が。隅田隆平のハマグリ顧問の編、令和3年12月8日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。